FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの5章の最後のセクション、41節から47節を見ていきます。このセクションは、人からまたは神から栄養を求めているというふうにタイトル付けています。復習として、ヨハネの5章を大まかにまとめてみましょう。イエスが安息日に癒すところを見ていきました。イエスが御父との働く関係を教えました。イエスがすべての人を裁くことを見ていきました。結構時間かけてそこも見ていきました。イエスが自分に対しての証をいくつか見ていきました。39節と40節に前回時間をとって見ていき、イエスが御言葉を通して命を与えるということを見ました。今日は最後のところですけど、イエスが天の父からだけ来る栄養を求めていくということを見ていきます。FBS では毎回4つのステップを踏むことを進めてやっていくように進めています。読んで、書いて、分かち合って、聞いていってください。ぜひ皆さんがそれができていることを信じて、ね、期待して祈っています。それを通して命を体験し、お互いをに祝福となっていることを、信じています。ヨハネの5章の39節と40節をもう一度読んで始めたいと思います。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。本当にこの2節を暗記することをすんごい強くお勧めしたいです。それよりも大切なのが、この言葉を理解し、私たちが聖書を学ぶ理由を理解し、イエスに来て、イエスから御言葉を通して毎日命をもらうことをお勧めします。一緒に祈りましょう。神様、あなたの御言葉感謝します。私たちがヨハネの5章を通して学んで受け取ったこと感謝します。私たちの心、今日もまた開いてください。この最後のセクションを見ていく中で、あなたを理解し、あなたの命を、私たちの中に内在される命を体験したいです。私たちの分かち合いを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。5章の41節から43節を読みます。私は人からの栄養を受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないことを。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。ユダヤ教のリーダーたちはイエスを信じなかった。イエスについての証、天の父なる神が与えた証も聞かなかった。神様の御言葉が彼らのうちに住んで、イエスのところに来て命を受けるようにもしなかった。42節で見えるもう一つの問題が、彼らが神を愛していなかった。あなた方のうちに神への愛がないことをイエスは知っていた。彼らは神様愛してるよと言っていたけど、彼らの態度、イエス様に対する態度が神への愛がないということを、偽物の愛だということをあらわにしている。イエスがまた誰かが自分の名前で来たら、あなた方はその人を受け入れるというふうに言っている。このところでイエスは多分反キリストについて語っているのでしょうか。どのようにせよ、その日から今まで多くの偽預言者、偽メシア、偽教師が現れ、多くの人を誘惑し騙してきています。44節、互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうか。私たちもこの御言葉によって心刺され、神様のメスで、御言葉のメスで私たちの心を 洗浄されないといけない。私たちが何回もここで言ってきている問題というのは、ユダヤ人のリーダーたちが持っていた問題というのは、イエスの元に来ることを阻んでいた問題というのは、彼らがお互いからの栄養を中心に求めていた。神のみから来る栄養を求めていなかった。これの、この罪というのの根本的な問題というのは、プライドと傲慢です。イエスが直接彼らに言いました。あなた方はお互いのからの栄養しか求めていない。神だけから来るものじゃないよ。罪の根源って結局プライドと傲慢にあります。私たちは恵みにより信仰を通して救われて、それによって誰も誇ることができないためです。私たちが誇っていると自分の栄養を求めています。それによって私たちが信仰で生きることが不可能とされます。信仰で生きるということは神様に完全に頼るということです。あなたはどうですか？神様から来る栄養だけを求めていますか？私たち時間をとって考えていかないといけない質問だと思います。私たちは神から来る栄養、または人から来る栄養、どれを求めていますか？第一ペトロの5章の5節で書いてあるように、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。これが神様を信じ、信仰で生きていく根本的な原則となります。私たちが神様を信じて神様から受け取るためには、私たちは神だけから来る栄養を求めていきないといけない。イエスがその模範を示していきました。天の父から来る栄養だけを求めていきました。人からの栄養は求めていませんでした。イエスは一人の聴衆のためだけに生きていた。他の人ではなく父を賛美するために生きていた。私たちが第一に神様を愛していくと、私たちの関心というのは神様がどう思うかだけです。私たちが神様を私たちのことを愛していると知っていたら、私たちは他の人がどう思うかを心配するようはないです。私たちが注目していかないといけない、優先順位の一番にしていかない、私たちの情熱の根源にしていかないといけないのが、何よりも神を喜ばせるために動いていかないといけない。あなたはどうですか？そのように生きていますか？それとも他の人の称賛、注目、求めて生きていますか？他の人のからの栄養を求めていくと、私たちの視点、動機、理解というのが世の中の考え方で価値観なども決まってしまいます。もし他の人からの栄養を私たちがちょっとだけたまに求めていくだけでも、それをうまく見せても、私たちの会話が謙遜的に見えても、でも私たちの心の中がそれを求めて他の人からの称賛のためにやっていたら、それが私たちの動機だったら、私たちは他の人からの栄誉の奴隷となってしまいます。それとは逆で、私たちの動機と考え方というのは神の栄誉のためにすべてやって、神の栄誉だけを求めていかないといけない。天の父が私たちを愛して受け入れて、るということから私たちのアイデンティティが形成されます。それができて初めて私たちは自由になって、他の人を喜ばせるためじゃなくて、神様だけを喜ばせるために生きることができます。ヨハネの福音書では多くの神の栄光に関してヨハネは書いています。ヨハネの一章でも言いましたけど、神様は私たちを神様の臨在の中で、神様の栄光の中で生きるように作られました。私たちが堕罪、罪に陥った時、その栄光が失われました。イエスが来て、私たちの を神様のもともとの計画に戻すために私たちがもう一度生きて神様の栄光の中で生きれるように来てくれました。私たちがもしその中でも他の人からの栄誉のために生きていたら、私たちは神様の栄光を体験することができません。だからもう一度皆さんに質問したいです。私たちは人間の称賛のために生きますか、それとも神様だけの栄光のために、本当の栄光のために生きていますか。あなたの決断があなたの未来、また神様との関係を決めていきます。本当にこれ大切なことなので注意してください。私たちはとっても言い訳言うの得意、自分の行動、態度、動機、求めていることに関して、ね、うまいです。それをうまく他の人から称賛受けるのを隠せることもできます。これがパリサイ人たち、イエスの日の人たちが動機としていた心の状態ではないでしょうか。本当にとっても大切なことだから何回も言いたいと思います。私たちの人生にとっても直接関係あります。マタイの16章の24節で、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと言うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われています。自分を捨てて、プライドを捨てて、傲慢を捨ててというのが、私たち、イエスが私たちに課せられたものです。イエス様に従うのは、私たちは自分の自己中に死なないといけない。自分の栄誉を求めて、自分で権威を持ち、自分のプライドを捨てないといけない。殺さないといけない。45節で、私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかしモーセが書いたものをあなた方が信じてないなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。44節で、イエスが彼らが信じられなかった理由というのは、互いの栄養を受けていることを目的としていたから、神様だけから来る栄誉を受けることができないというふうに言っていました。彼らはまた45節で、モーセが書いてることも、ね、信じられなかった。イスラエルの民は、ユダヤ人たちは、自分たちの聖書の知識、聖書に対する献身にプライドを持っていた。でも彼らはモーセが書いたことを信じていなかった。私たちも多くの場合このように聖書を読んでしまっていませんか。そしてもっとポジティブで心に語ってくれると思うようなところに先に進んでしまいませんか。でもこれはイエス様の言葉です。イエス様は私たちに多くの平安や慰めの約束を与えてくれています。私たち両方必要です。私たちがイエス様が言った厳しい言葉もどのように私たちに当てはまるか応用できるか考えていかないといけない。イエスは預言者でした。もちろん未来についても語りました。でもイエスの教えというのは予言的なところがあり、罪をに直面させ、罪から心を変え、人生を変えるように呼び求めるものでした。このイエス様が話している箇所というのは、私たち全員に当てはまるものです。私たちがこの言葉を聞いて、どのように応答しますか？どのように私たちの生き方が変わりますか？私たちがこの言葉を通して、私たちがどのように神様との関係で育っていくか、または反対方向に行くか、決めないといけません。あなたはどうしますか？自分の栄誉のために生きますか？それとも神様の栄光のために生きますか？ユダヤ教のリーダーたちというのは聖書を勉強していた。でもイエスを否定していました。私たちも宗教的な伝統、考え方で、 私たちが神様の真実から離れていってるという可能性ありますか？私たちが聖書の勉強にあまりにも熱心で、イエス様を聖書から見れなくなっているということありますか？私たちがイエス様の声を御言葉を通して聞いて、その予言的な言葉、私たちの固くなってしまった心、私たちの罪を直接指さされているのに、どういうふうに対処しますか？このような箇所、うまく乗り越えて通り過ぎるのではなく、私たちの心に語らせましょう。イエス様が何回も言うように、耳のある人は聞きなさい。天の神様、あなたの御言葉感謝します。あなたが私たちに語ってくれて、私たちの変わらないといけないところを直面させてくれること感謝します。私たち自分の栄誉を求めてしまうことあります。悔い改めます。どうかあなたの栄光のために生きれるように助けてください。今日も毎日、私が心をあなたに向け、あなたの栄光を歌うことができるように、あなたの栄光のため、あなただけの栄光のために生きれるように助けてください。私たちの人生を通して、今日キリストの栄光が表されることを祈ります。アーメン。では次回また FBS で。